コリントの信徒への手紙1、4章の4節以下を朗読いたしました。冒頭の4節からもう一度読んでいきましょう。賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。勤めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。で、賜物と述べられています。霊的な賜物のことです。教会が立っているコリントの町は、ローマ世界で5本の指に入るような大都市でした。で、町にはさまざまな宗教があった。で、当時人を集めていたのは貢ぎ宗教と呼ばれるものでした。怪しげな宗教です。で、何かしらの霊的な働きがあって、人を萌芽の境地に至らせると、まあ、我を忘れて、恍惚状態に入っていくような、まあ、そういったものを言ってみると売りにするような宗教が流行っていた、まあ、そんな時代でした。そしてそういった町の中に主の教会、コリント教会が立っていたんです。で、コリント教会の中にも不思議なことが起こりました。それが8節以下の言葉です。ある人には霊によって知恵の言葉、ある人には同じ霊によって知識の言葉が与えられ、ある人にはその同じ霊によって信仰、ある人にはこの唯一の霊によって病気を癒す力、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言する力、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言を語る力、ある人には異言を解釈する力が与えられています。で、長々しくいろんなことを語ってるんですが、これからができる、あれができると。で、これ全部異能です。異能っていうのは人にできないこと、一般にはできないことを霊の力によってで、できる人がたくさん現れたんです。少しご説明します。最初に出ているのが知識の言葉。ある人には霊によって知識の言葉が与えられているんだ。で、この知識の言葉って何ですかっていうことです。で、これはそれぞれの状況に応じて人を助けたり、あるいは敵対者の悪意を封じてしまうような、そういった言葉、いわこう確信をつくというのか、確信をついて閉ざされているような現実だったら道を開くとか、悪いものだったら悪いものを砕くような、そういったこう抜群の言葉っていうか、これ以上ない言葉が与えられる、そういうことです。で、シエスがこういう言葉を語っているんです。イエス様がエルサレムに入りました。で、そこで、まあ、7日間を過ごすわけですが、で、その時シエスは神殿の境内で教えを与えているんですね。で、神殿の境内っていうのは、まあ、祭司とか律法学者とか、まあ、そういう人たちの、地盤になります。本拠地ですね。で、そこでそういったこう彼らのホームグラウンドの真ん中で、ガリラヤの田舎からやってきた元大工のイエスが堂々と教えを語っていると、祭司であるとか律法学者っていうのは腹が立つんです。イエスに問いました。あなたは何の権威でこういうことをやってんだと、誰に断ってやってるんだと、こういうわけですね。で、シエスはその時答えたんです。一つ答えてほしい、そうしたら私も答えよう。ヨハネの洗礼は天からのものだったか、それとも人からのものだったか。ヨハネってのは洗礼者ヨハネです。洗礼者ヨハネが現れた。あのヨハネは神から使わされた誠の預言者か、それとも自称預言者のインチキ男か。どっちだ、答えてくれ。そうしたら私も答えよう。こう言ったんです。 律法学者や祭司たち考え込んでしまいました。天からのものだと、神から使わされた本当の預言者だと。で、こう言うと、ではなんで信じなかったと、こういうふうに突っ込まれると、これはまずかろうと。反対に、いやいや、あの男は自称預言者だと、インチキだと、本物じゃないと、こう言えば、民衆はヨハネを支持していましたから、それはないだろうと、反感を買うと、これもよろしくない。祭司、律法学者、考えた末に返事をしました。わかりません。イエスは答えます。では、何の権威でこのようなことをしているのか、私も言うまい。これが知恵の言葉です。で、要は、相手の悪意を封じる。そして、祭司とか律法学者っていうのは神に仕えるものなんですが、洗礼者ヨハネっていうのを言ってみると黙殺した人たちです。自分たちが言えないようなことをガツンと言って人々に悔い改めを迫りました。神のみを恐れたのがヨハネです。で、当時の律法学者や祭司たちはそれができなかった。だから黙殺したんです。シエスの一言、祭司、律法学者、信仰の指導者たちの嘘をつくというのか、不信仰をつくというのか、でこれを一言で行っている。彼らの悪意を封じて、彼らの持っている曖昧さ、不信仰さ、これをつくんですね。で、知恵の言葉っていうのは言ってみるとこういうものです。普通パッと出てこないような、まさにこう最適切、最もふさわしい言葉を一言で言ってのけるような、まあ、こういう知恵が与えられることです。で、次に述べられているのが信仰の知識。で、これも分かりにくいです。で、信仰の知識っていうのは知り得ない情報を知ることです。信仰の知識って何ですかと。で、普通であれば知り得ないことを知ることができる。で、シエスがかつてサマリアを歩んでいた時のことでした。サマリアにシカルの井戸っていう井戸があった。そこに女の人が一人いたんです。お昼時であったと。で、井戸端を挟んで一人の女性とイエスが対話を始めます。なんか訳ありの女性なんです。で、ところが女の人は自分の事情については話さなかった。対話が進むうちにシェイスは問うたんですね。あなたの亭主はどうしてるんだと。で、女の人は明確に答えることができない。で、亭主はいないって言うんですね。で、シェイスはこう言いました。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではないと。あなたは本当のことを言ったわけだと。イエスと女の人は初対面です。女の人はいろんな事情があったと。自分の事情については話していない。ところが対話を進める中で、シュエスは女の人が言わない事情を洞察したわけです。知り得ないことを知っていた。で、これが信仰の知識と呼ばれるものです。で、普通だったら分からないこと、知らないようなことを知り得る力。で、これを信仰の知識と考えています。以下、同じ例によってある人には信仰が与えられたと。で、この信仰っていうのも、キリスト信者は信仰を持ってるんですけれども、聖書の中をこう探していくと、フィリピの教会にパウロが伝道した時、紫布を商うリディアって女性が出てきます。で、この人が、まあ、女主なんですけれども、パウロの語る福音に感動して、ぜひうちで泊まってくれと、このことを言うんですね。私が主を信じる者だとお思いでしたら、ぜひ泊まってくれと。で、この泊まるっていうのはただ宿泊するってことじゃなくて、うちを伝道の拠点に使ってくれってことなんです。 で、パウロは遠慮するっていうか嫌なんです。なぜかっていうと、女主の家ですから、いくらなんでも伝道者一行が女主の家に泊まるのは良くないだろうと。で、けれどもこのリディアって譲らないんですね。私に信仰があると思うんだったら泊まってくれと。で、そこでうちを利用して伝道してくれっていうわけです。で、そのことにまあパウロは押されて、まあ、リディアの家に厄介になる。そこを拠点として伝道が始まっていく。やがて教会が立つってことになります。で、今日のコリントで述べられている、ある人に信仰が与えられっていうのは、そのような一つのこうインスピレーションというか、尋常ではない確信に満ちた信仰、これが与えられている人がいるっていうことですね。で、病気を癒す力と以下続いていきます。まあ、予言っていうのは神様からいただくメッセージ、異言っていうのは一般的には意味不明の言葉なんですけれども、それを語って神に祈りを捧げる、まあ、そういうことをする人もいた。で、いずれにしてもいろいろな仕方で霊の働きっていうのは一人一人に与えられて、一般にはできないことをやっている、まあ、そういう人が複数いたわけです。で、ここで教会の人たちは戸惑うんです。全部ができたわけじゃなくて、一部の人にそういうことができて現象が現れていますから、さてこれは何だろうかと。で、教会の人たちは考えたんです。これはどの霊がこういうことをやってるんだろうかと。例えば日本でもいろんな、まあ、神様仏様がいる国で、それぞれの専門分野っていうのありますね。学問専門の神様がいて、商売繁盛の神様がいて、あるいは勝負事とか芸能の神様がいるみたいな、それぞれの、まあ言ってみるとこう守備範囲っていうか得意分野があると。こんなことですよね。で、言ってみるとそういう感覚なんです。で、あの人は知恵のある言葉を話せると、あの人は神様からメッセージもらって予言を語っていると。さてどんな霊が、あの人にはどんな霊が働いてるのかなみたいな、そういう考え方になったんです。そして人にはできない異能を表すわけで、中にはそれを自慢に思っちゃう、私は神様からこういう賜物が与えられて特別なことができるんだみたいな、そういう人もいた。反対に、俺は何でできないんだろうなと、信仰が足りないのかしらみたいな、がっかりしちゃう人も出た。で、神様の恵みなんです。で、いろんな霊的な現象が起こっていると。だけどそれで混乱したんですね、教会は。なんでこうなってるのかよくわからない。で、こういう中でパウロが、まあ、事柄を整理してものを教えていくわけです。働きにはいろいろありますが、全ての場合に全てのことをするのは同じ神です。一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためですと。で、誤解をしてくれるなと。あの人にはこれこれの霊が働き、この人にはこれこれの霊が働いてるんですと。そういうことじゃないと。で、一人の神様から精霊が出て、で、一人一人に違った働きを表してるんだと。だからいろんな霊が集まって、あの人にはこれをさせ、この霊はの働きで、あの人にはこんなことをしてるんだと、そういうことじゃないと。これはみんな一人の神様の技なんだと。このことを言うんですね。で、そして霊の働きが現れるのは全体の益となるためだと。なんか俺はできないことできるぞと、すごいぞみたいな、そういうことじゃないと。あの人にあれができる、この人にこれができる、で、それはみんなの幸いになるため、プラスになるためにあの人に力が現れてるんだと。一人の神様がいて、あの人にはこの賜物を与え、この人にはこの賜物を与える。で、そしてみんなで幸いになっていく、みんなで豊かな信仰生活を作っていく、そのためなんだと。だから何かができるとか言えるとか、それで偉いとか偉くないとか、そういう話じゃないと。一人の神様が教会を豊かにしようと、福音を広げようとして、こういうことは起こってるんだと。で、このことを解説してるわけです。で、ここで今日に目を移したいと思うんですね。今日でも述べられているような例の働きっていうのはあります。 異言を語る人、予言を語る人、あるいは癒しの賜物を持っている人っていうのはいます。で、けれども少数です。一般的ではありません。では、霊の賜物っていうのは今日ではなくなってしまったんだろうかと。そういうことではありません。で、いわゆるこう異能、特別な能力とか働きとか、でそういうのは、まあ、パウロの時代に比べれば少なくなったんだと思います。で、けれども、霊の働きっていうのは今日でもはっきりあります。で、ここでまず考えたいのは、私たちが信仰を持っている、イエス様を信じている、これ霊の働きです。で、神様から私たちキリストをいただくんですね。そしてそのキリストを受け入れることができた、信じることができた。もちろん自分の心で信じているんですけれども、聖書に照らせばこれが一番の霊の恵みです。って考えていきますと、信じるっていうのはなんかこう理屈を超えてますね。よく考えて合理的であるとか納得できるとか、そういうこととは違うし、もちろん損得みたいな話でもないと。言ってみると、私があなたがキリストを信じるっていうのは不思議なことです。それも一回信じて、ある期間信じてやめちゃいましたみたいな話じゃないんですね。信じて私たちずっと一生信じてるんです。で、これって当たり前のことではなくて、言ってみるとこれこそが最大の霊の働きです。私思うんですけれども、キリストを信じて生きているっていうのは一つの例えですけれども、私たちはキリストを背負って生きている、こんなふうに考えることができると思うんです。背負う、イエス様をおんぶしてるんです、私たち。もちろんキリストに背負われて生きてるんですけれども、見方を変えると、信じるっていうのはキリストを背負って生きている、おんぶして生きている。で、おんぶしてるイエス様が、そっちじゃないこっちだみたいなお導きがあって、それで生きてる、そんな気がするんですね。で、重要なのは、私もあなたもイエス様を信じてます。そういう意味でキリストを背負っている。そして重要なのは、覚えたいのは、私が信じている、私が背負っているイエス様とあなたが背負っているイエス様は違うんです。違うっていうのは同じ種です。違う人って意味じゃない、同一の種です。ところが違うんですね。まあ言ってみると、福音書は4つあるじゃないですか。マタイとルカはイエスを証しするっていう点では同じなんです。イエス様が救い主だって告げる上では、4つの福音書は全部同じです。ところがよく見ていくと、マタイが語っているイエス様とルカが語っているイエス様は違うんです。一つの例は三条の説教です。マタイの有名な三条の説教。イエス様は山の上で説教します。ルカに行くと平野の説教って形になります。平たいところでイエス様は説教するんです。ここに意味の違いがあります。で、マタイはイエス様とモーセを重ねるんですね。モーセがシナイ山で神様から律法を授かりました。で、シュエスは山の上で神の立場で人々に教えを与えてるんです。神なるイエス、これを語っている。で、一方のルカっていうのは地上に降りた神を強調するんです。目の高さ、肩の高さを同じにして私たちに語りかけてくださる方です。クリスマスのメッセージ、 羊飼いのところに、今日あなた方のために救い主がお生まれになったですよね。羊飼いっていうのは当時は身分立場の低い人たちです。で、そういうあなた方のところにイエス様は来た。あるいはルカに出てくるザーカイの物語。木の上にいるザーカイ呼びかけます、イエス様が。イエス様どこにいるんですかっていうと、木の下にいるんです。私たちこれ当たり前のように読んじゃうんですけれども、木の下にいるイエス様はザーカイの何が見えたかと。ザーカイの履物の底が見えたはずなんですよ。でザーカイよって呼んでるわけですから。ですからルカが示すキリストは人の足元に立つキリストです。羊飼いたちのところに生まれたと。家畜置き場に生まれたイエス。それは徴税人ザーカイ、嫌われ者のザーカイの足元で呼びかけるイエスだと。で、マタイもルカも同じイエス様を語ってるんですが、内容は違うってこと。で、これと同様に、私が信じているイエス様とあなたが信じているイエス様は同じなんですが、言ってみると内容が違う。これちょっと私のことを申します。身の上話。私25歳の時に父親が死んだんです。で、脳のトラブルがあって1週間入院して患って亡くなりました。で、金曜日に亡くなったんです。で、金土と巡って日曜日が来て、私はいつものように教会に来ました。で、教会学校の当時中高科を担当していたんですけれども、中高科の礼拝を終えて、で10時になったので、昔の会堂ですよね、2階に礼拝堂がありました。で、下で礼拝が終わって時間だからと思って2階に通じる階段に上がったんです。で、階段の半ばまで来た時に後ろから声がするんです。強い声でした。私を呼び止めるんです。ひろたくんと強い声で振り返りました。お父さんどう？聞いてくれた。答えました。亡くなりました。そしたらその人は「はあ」って言うんです。ああ死んじゃったのかって、こんな感じ、ため息です。本当に「ああ」っていう感じでため息をついた。で、私その時に悟ったんです。悟るっていうのもちょっと言葉が大げさなようですが、悟ったんです。ああ、この人は祈ってくれていたんだ。私のために、父親のために、いや、祈ってくれていたんだと。まあ、そのことが言ってみるとピンときたんですね。で、このことがまあきっかけのようにして、それからその日の夜、まあ、教会で前夜祈をしてっていうことになったんですけども、その人が声をかけてくれたことをきっかけにして、ああ祈られているんだなってことが分かって、それからこう人の信仰の心が分かるっていうか、伝わってくるようになったんです。その人だけではない、私のことをたくさんの人が心配してくれていた、祈ってくれていた。直接声をかける人もいるし、そうじゃない人もいる。だけどそういったことを超えて、私のことを信仰の仲間として、身内として心配してくれていた、祈ってくれていた。で、そのことが伝わってきたんです。後ろから強い声で呼びかけてくれたと。それをきっかけにして、教会でたくさんの人が私のことを覚えて、私の厳しい現実、ピンチの時でした。それを知ってたくさんの人が心配して祈ってくれていたんだと、そのことが分かった。で、親を亡くして天国を降って、それ自体は辛いんですけれども、何か私はその時立ちどころを得たような、そんな思いでした。まさに教会が 自分の教会になったというか、辛い現実と、それから天来の恵み、これが一つになるような、そんな時だったんです。で、霊の賜物って言います。で、パウロの時代ですから、古代ですから、まあ、異能を表すっていうようなことはしばしばあったのかもしれません。で、ここで誤解したくないのは、ここに書いてあるような不思議なことを、まあ、霊現象とでも言うのか、それが恵み、それだけが恵みじゃないっていうことです。で、むしろ私たち一人一人がキリストを信じることができる、これが最大の恵み。そして私たちそれを分かち合うんです。まさにパウロの言ってる通りです。一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためですと。で、分かち合うってのはどういうことか。申しましたように、私はイエス様を背負ってるんです。で、背負ってるとイエス様は背中にいるんですけれども、同時に私はイエス様の顔が見えない。だけど、あなたが背負ってるイエス様の顔は見える。つまり、あなたを通して私は私の知らないキリストを知るんです。ルカの福音書を読めば間に合うわけじゃなくて、ルカの福音書に書いてあるイエス様は尊い。そしてさらに、マタイの福音書を読むわけです。そうすると、ルカには描かれていないイエス様を知ることができるんです。私は信じています、イエス様。だけど、実はそれだけじゃ足りないんです。私はあなたと関わることで、関わるってのは教会生活をするってことです。喜びの日があって、それを分かち合って、悲しみの時があって、それを分かち合って、そういう中で私はあなたに働くキリストを知る。私は知らない、まだ知らないキリストを、あなたを知ることによってあなたに働くキリストを知るんです。そこで教会信仰っていうのが豊かになっていく。パウロが言いたいのはそういうことです。あの人にあの賜物がある、この人にはこの賜物があると、すごいなみたいな、そんなことじゃない、そんなレベルじゃないんです。あの人の賜物があって私は支えられたり教えられたりすると、お互い様なんですね。今もそうです。で、最後に私、今日の聖書を学んでて思う、示されるところは、私たちの信仰って一人じゃ無理なんです。無理というか理に合わない。キリスト信仰は一人でするものではないです。もっと言うと、一人でイエス様を信じてるといつの間にか枯れていきます。信仰の火はいつか細くなってとぼっていきます。そういうものじゃない。私に信仰の明かりがついた時、それは互いに照らし合うんです。あるいはお互い様、相手のランプに油を注ぎ合うような、そういうことをするんです。その中でこう互いに照らし合って一人のキリストを知るんです。これが教会の恵みで、ここで私たち豊かになるし、信仰を生きることができるんです。一人でじっとしてイエス様を信じている、その先どうなるか、イエスが何だか分かんなくなってきます。神様が敵なのか味方なのか、強い言葉で言えばそれさえ分かんなくなります、一人でいたら。けれども、教会の中でいろんな光に照らされるんです。色の違う光に照らされる。あなたを通して、私の知らないキリストに出会っていく。その中で、教会の頭が主だ。ここにイエス様が生きて働いている。この事実を 私たちみんなが知るようになる。そこに教会の豊かさが生まれるんです。パウロはこのことを私たちに示しているんです。お祈りいたしましょう。イエス・キリストの父なる神様、あなたが私たちを捕らえてくださいました。主によって生かされている私たちです。共におられる主キリストを教会生活の中で互いに示し合い、分かち合っていくことができますように。この中で一人の主キリストが力強く働いてくださいます。どうかこの恵みをなお分け合い、伝道していくことができるように力を与えてください。この時を感謝します。信仰が与えられていること、主イエスが今ここにおられることを感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。